成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業代表取締役社長櫻井明彦さん、聞き手は兜町カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は11月29日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8061東証プライム市場上場、成果産業株式会社代表取締役社長櫻井明彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は櫻井英明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
櫻井社長よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、成果産業の櫻井でございます。短い時間ではありますけども、要領よくご説明申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。本日は成果産業につきまして、それから事業紹介、それから連結決算概要と今後の見通し、最後に株主投資家様との対話から得られた関心事項と、こういうことの内容でご説明申し上げたいと思います。まず最初に成果産業につきまして、現在資本金につきましては67億2800万、従業員連結で1094名とこうなっております。国内外全29社、拠点数137拠点、これを持ちまして発電設備、環境装置、産業機械等々、機械の販売、これを手掛けておるというところでございます。それから企業理念、私ども再来年、創業80周年を迎えることになります。社是としましては、社業の発展を通じ社会に貢献する、これを我が社の信条とすると、こういったことで社是を掲げています。長期ビジョンにつきましても2030年、これを目指して地球環境と調和したサステナブルなエネルギー創出、産業活動を支援すると、こういうことのパーパス、存在意義を実践して豊かな社会の実現に貢献すると、こういうことで今向き合っております。次にグループ会社3事業ございます中で、エネルギー事業、これは成果産業を中心に、その他持ち分法の会社としましては、スタンダードに上場してます日本フェンオール株式会社、これは防災設備、消火設備のメーカーでございます。それから TV さん、これは尼崎にあります高圧バルブメーカーさん、特殊バルブメーカーさん。それから名古屋で明南京電力、これは火力発電所、これを運営してます。それから産業機械、これは海外の現地法人、ドイツ、アメリカ、中国、台湾、ベトナム、タイというところで、さまざまな機械の販売を手掛けております。それからプロダクト事業、ここはどちらかというと関係会社で構成されておる特殊な設備、それから特色がある販売、機械の販売です。鶴見ヨーロッパさん、これは大阪の鶴見にある鶴見製作所さん、これと一緒に欧州で水中ポンプの販売を手掛けております。それから東京にあります日本ダイヤバルブ、調整バルブのメーカー、製造メーカーさん。それから聖火ダイヤエンジン敷島機器、これは三菱重工の白洋のエンジン、これの日本国内総代理店でやっております。敷島機器は北海道にある会社でございます。それから聖火デジタルビジョン、これはレーザーを使った計測機器のメーカーさんです。田中造船さんというのは長崎にある造船所、これは聖火ダイヤエンジンの白洋のエンジンとともにFRP の船を作る、こういったことで、特色あるメーカーさんが核になっている事業と、この3事業で、事業運営をさせていただいております。それから事業を少し、ご説明申し上げたいと思います。まず最初にエネルギー事業でございます。エネルギー事業、これはですね、火力、原子力、水力、バイオマス、国内発電所向けの関連設備の販売をさせていただいております。各発電所向けのプラントの点検とかアフターメンテナンス、こういったことを手掛けております。現在中間期ではご覧の売上セグメント利益でございます。先期日本フェンゴールを持ち分化したので負の踊りがちょっと出ておりますけども、それを除いた部分では、 昨年並みに推移しているのかなというふうに思っております。三菱重工業の火力原子力事業、ここを確認してというところでございます。これは三菱重工、製菓産業、それから中部電力さんもありますけども、特に私ども西日本が拠点が多いので、関西電力さん伊勢、この辺のところを中心に販売をさせていただいてますというところでございます。それからビジネスそのものもエネルギー事業2つのビジネススタイルになってます。一つは三菱重工の代理店ビジネス、もう一つは補給とか周辺機器の取り扱いのビジネス、この2本柱でございます。三菱重工の代理店ビジネスにつきましては、三菱製の発電設備本体、これの納入入れ替え保守メンテナンスでございます。これはもう特徴としてはボリュームの大きい案件が多いです。まあ、大型の発電プラントの建設になりますと期間も10年ぐらいかかったり、まあ、建設費用も、まあ、3000億とか5000億とかかかるようなこと、結構、ある意味では資金および製品のリスク負担が少ない、私の三菱重工が契約者としてということで、私どもは重工さんとともに、作業させていただいて、それから周辺機器、これは例えば石炭のハンドリングだとか水処理とかガス処理、こういったもの、専業メーカーさんが多いです。そういったメーカーさんを、お客様に納入させる、その分私どもが、契約者として、資金負担もありますけども、しっかりとビジネスをされる、まあ、若干利益率というのは重工のビジネスと比べれば高いのかなというふうに思っております。これが私ども、まあ、まあ、強みと事業環境の中で少し書かせていただいてますけども、発電設備といえどもですね、小さいものは500キロぐらいのものから大きなものは100万キロぐらいまで、まあ、100万キロって言いますと大型火力発電、石炭火力とかですね、原子力、これだいたい100万キロぐらいになります。500とか1000キロって言いますと、小さな工場とか、それから、まあ、スーパーマーケット、最近では、この中にはですね、AI の活用によってデータセンターが結構ある意味で建設されています。それ用の非常用の発電設備、こういった商談、最近増加の傾向にあります。三菱重工製のディーゼル発電設備、こういったのを取り扱いをさせていただいております。それから産業機械事業でございます。これは化学産業、繊維、食品、飲料、プラント類、特に大阪ですと例えばまあ、繊維ですと豊保さんとかトレさんとか、食品ですと飲料ですとサントリーさんとか、こういうところのですね、製造プロセス用の機械、これを納入をさせていただいております。昨今やっぱり、そうは言っても国内の設備投資かなりやはり低迷しておる部分もございます。そういった意味でお客様のどちらかというと動向は省人化とか省エネ、こちらの方への投資今切り替えつつあります。我々もそういうところに、まあ、ターゲットを求め今営業活動をしております。ようやく今期になり中間期ですけども黒字化になってきたというところで、今後大いに期待をするというところでございます。それから次はプロダクト事業ということでございます。主なものはここに掲げてます鶴見の水中ポンプ、それから日本ダイバルブのダイフラム弁、それから、ご説明申し上げた白洋のエンジン事業というところでございます。ここは、エネルギーと相並ぶやはり大きな収益の柱でございます。まあ、鶴見ヨーロッパ原米派というのはドイツデュッセルドルフに本拠地を置きますけども、欧州一円で営業活動をしております。鶴見さんとの距離感もありますので、アントワープに相当の量の在庫を抱えながら、速道でということで対応させています。それから国柄でですね、なかなかポンプを買うということがあんまり好きじゃないお国もあるみたいなので、それにつきましてはレンタルという事業ですから、販売とレンタルと、この2本柱で事業構想しています。この水中ポンプはですね、欧州では結構最近やはりインフラということで地下鉄工事とかですね、結構多いんですね。ああいう土木工事をしますと結構な、まあ、水が出てくる、こういったところに活用いただいたり、それから鉱山、こういったところ、そういった意味では土木系というか建築系ではですね、欧州ではこの鶴見さんのシェア、3割強4割近いシェアを持っておるということで、まあ、プライスリーダー的な、ビジネスかなというふうに思ってます。まあ、聖火大エンジンでは今お話ししましたように、三菱重工のエンジンを中心に販売、 視聴者活動ということでエンジン以外に船の軽装系の修理をしたり、やってます。それから、将来を見越して現在はですね EV 船の建造をして試運転中でございます。これヤマハ日露さんと一緒に今、試験運行をしてます。まあバッテリーですので安全運行こういったところがありますので今試験中と、こういうやっぱり次の取り組みにも今チャレンジをさせていただいているというところでございます。次はですね、私どもの大きな特徴、大体今仕入れ先強固なネットワーク、青果産業で大体メーカーさん2800社ぐらいとお付き合いをさせていただいております。お客様のニーズに基づいてさまざまなメーカーさんいろんなものをご提供できるんじゃないかなという、まあ、こういうところが我々の強みでもあるかなと思ってます。それから三菱重工の代理店としての高い信用力と、こういったことをこれをベースに、その他、関連メーカーさんとのお取引もさせていただく、それから社会インフラをベースにした、安定収益、やはり事業やってくれてこの安定収益って本当ありがたい話でございます。大きな景気に左右されることなくですね、基本的な収益、ここについては社会インフラをベースにしてますと、というところでございます。電力関係もそうでしょうし、先ほどお話した鶴見の水中ポンプもそうです。社会インフラ系、そういったところが私どもの安定収益大きな強みというふうに思っているところでございます。現在のですね決算概要と今後の見通しというところでございます。これ中間段階ですけども、営業利益で現在のところ中間で 32.6 億円、通期予想では66億ということで、前期の 64.8 からですね、少し、上積みできているのかなと。中期計画、2023年から始まっておりますけども、2026年の目標は70億円ということで、66から上積みを図っていく、可能性あるだろうというふうに踏んでます。少し2024年にはですね、経常利益が営業利益に比べて少し大きくなってたり、当期純利益、これは決算上の負ののれんとかですね、それから政策保有株式の売却、こう資本効率を上げていくためにと、こういうことでだいぶ進みました。そういったところがあった関係で経常利益が 82.9、 これは負ののれんが約10億円ほど含んでます。そういったもの、それから当期純利益につきましても政策保有株式の売却益、こういったことがあったということで、今期2025年については経常利益、当期純利益では少し差が出るような形ですけども、実際の営業ではご覧の通り、上積みというか上昇傾向にあろうということだと思っております。次に私どもの、2030年に向けた、長期ビジョンを少しご説明させていただきたいと思っています。今ご説明も申し上げました、現在の収益、連結で営業利益66億円でございます。中継の最終年度2026年には70億円にまず引き上がってこる。このオーガニックっていうのは今のエネルギー、産業機械、プロダクト、この3事業、今の3事業をですね、大体66から70億に引き上げていく。その先2030年まではですね、この70億を85億円まで引き上げようとしてます。大体年成長 6% ぐらい見ながら85に引っ張っていくと。ここにつきましては、TV さんとかフェンオールさん、こういったところの、株式を取得を買い増しをして持ち分法にして、持ち分法の利益が、加算されたり、プラス営業シナジー、かなり営業シナジーも出ました。例えば TV さんについて言うと、持ち分法化する前に比べると取り扱いがですね、大体8倍ぐらい増えました。青果産業、これ見ていただけば分かりますように、 TV さん、4.3 億円だったものが今 36.8 億円まで青果産業扱いが増えてます。それから、日本フェンゴールにつきましても、持ち分放火前が 7.9 億円だったものが12億円まで 50% ぐらいアップしてます。ですから、そういうような、手法、これを取りながらですね、このオーガニックの3事業、こういったところにはしっかりと、投資もしながら、基礎的なところ、85億円まで上げていきたいというのが一つです。 足らず倍の120億を目標にしています。まあ、120億って大体ですね、私どもよりも大きな専門のやはり、まあ、化学商社さんとかいろんなところ、大体営業利益的にやっぱり連結で120とか150ぐらいの会社が多いんですね。やっぱ私どもはやっぱりそういうところを目指したいということもあり、こういう数字を、掲げました。この足らず倍の35億円、ここにつきましてはノンオーガニックと言い方で、しっかりと戦略的な投資をする中でこれを2030までに埋めていきたいというふうに思ってます。まあ、政策保有株式の売却で得た資金、それから今までの営業キャッシュフロー、こういったところ健全な BS を活用してですね、財務レバレッジを生かしながら事業投資していくと。信用格付けも取らせていただきました。現在トリプル A、ごめんなさい、シングル A マイナスということ、こういったところを基礎にですね、しっかりと投資をしていきたいというふうに思っております。ずっと今まで、こういう個人投資家説明会でですね、まあ、このたらずまについては、しっかりと、投資をしていくんだと、こういうふうに表明をさせて今まで来ました。まあ、ようやくですね、この10月27日発表させていただきました。アサヒサナックさん、この株式を、取得をしました。12月1日株の引き渡し、これで完全に生活産業の子会社ということになります。このやはりノンオーガニックな投資の第一弾ということで、ようやく、まあ、発表させていただくことができて少々安堵しておるというところでございます。これ見ていただければ分かりますように、現状のアサヒサナックのさんの営業利益というのは大体17億ぐらいですかね、とか15億ですから、ある意味では我々、そういう、ものプラス、シナジー、私もこれサナクさんとはもう昔から一緒になって一部販売の合弁会社をドイツタイで作ってました。さらに先ほどの TV とか日本フェンウォールのように営業シナジーをしっかり上げてですね、現状の17とかいうのをですね、上積みをしていきたいということで、この先ほどのノンオーガニックの35を埋めていきたいというふうに思っておる次第でございます。まあ、そういう形で、2030年にはですね、営業利益120億、これを達成していく。オーガニックの部分を 6% 成長の85、それからノンオーガニックについては35、これをやることで120をしっかりと達成していく。こういうふうに今ストーリーを考え、今取り組んでおるところでございます。次に、特にですね、株主様投資家さんとの対話から得られた関心事項ということで、まあ、昨年末ぐらいにちょっと東京証券取引所の岩永社長の講演聞いたときに、やはりしっかりと、やはり、皆様、株主様との対話、具体的な対話事例をですね、やはりしっかり公表していくべきだと、こういうふうにアドバイスをいただきました。まあ、そういったことで、最近、ご質問多い事項、そういったことで、この取り上げ、報告をさせていただきたいということになってます。まずは株主還元配当方針というところでございます。2024年度よりですね、株主優待、これを導入をさせていただきました。幸いにも、クオカードで、桐谷さんをですね、私ども、活用させて、よく知らなかったんですけど、桐谷さんが初めて買った株が生活産業だと、こういうことを知りましてですね、それからもう広告とのごとく、いろんなところで、X でも出していただいて、まあ、昨年度からですね、優待でですね、使わせていただくクオカード、桐谷さんのちょっと写真を借用させていただいているというところです。それから配当方針としましては、配当成功 35% 目処からですね、総還元成功 45%、こういうふうに方針を変更いたしました。ご覧の通り、配当、これは今年の10月1日に、株式分割をさせていただいた基準で書いておりますけども、右肩上がりに、一応配当額もずっと上がってきているというところでございます。まあ、株式分割、これもですね、株主様からのご質問でありました。社長、あんたのとこね、高くて買えへんねんと。こういうご質問があってですね、確かに東証さんからもですね、やはり最低投資額を50万以下が望ましいと、こういうお話をいただいてまして、まあ、やはり熟考の末、今年10月1日分割をさせていただき、そういった意味では株式の、ある意味では売り買い、少しバリエーションが増えたのかなというふうに思う次第でございます。次に、そういった中で、 まあ、かなり注目をいろいろいただくことになって、インベストリレーションの面談件数もかなり今増えてきました。多分今年2025年度は200件超えるんじゃないかというふうに思ってます。ご覧の通り、この投資家様の説明会も、年間6回から8回ぐらい今させていただいております。というところでございます。それからラジオとかですね、いろんなアナリストさんとの面談、こういったところも今、できる限りの機会をいただきながら対応させていただき、私ども生花産業の成長の可能性というか、そういったところをですね、しっかりやはりご説明申し上げて、ということを、取り組んでいきたいなということでございます。それから、目下の私どもの課題、これはやっぱり、トピックス、残留と、東証さんもだいぶ市場改革、トピックス銘柄を絞り込んでいくと、こういうことを言われています。そういった意味では、しっかりと残っていきたい、残るべき、そういう判断のもと、昨年、不動株比率ってやっぱり重要ということがあって、昨年12月に、東京三菱さん、それから三井住友銀行さんお持ちの株式の売り出しをしていただきました。62万株ほど、これ個人株主さんへの売り出し、もうかなりの反響で、もう即売ということになりました。まあ、それに基づいて、流動性だいぶ上がったのかなというふうに思っております。それから、しっかりとやはり IR 活動、それから優待、こういったところに取り組んでいくというふうに思っています。総じてやはりここ 1,2 年、新たな株主さんの流入かなり増えております。もうかなりの比率に今高まり、かつ株主さんの総数も、過去、数年前7000人だったものが約倍増、今13000人、多分この3月末、株式分割によってもうちょっと増えてるんじゃないかなというふうに期待してます。3月にデータもう一回出てくると思いますけども、多分1万5000人はもう優に超えていくって言ってるんじゃないかなというふうに思います。それからもう一つは、私どもの原子力発電事業、これどんな状況かというご質問も結構いただきます。ここにつきましては、ご説明申し上げます通り、2023年、三菱重工の原子力事業、これの代理店になりました。これは三菱商事さんがですね、やはり経営資源を少し動かすということで、三菱重工さんの販売代理権を、重工さんに返上しました。その後、私ども、従来火力をやっております。そういったこともあり、我々が消費者になり代わり、原子力の販売代理店と、こういうことになりました。それが2023年の4月からでございます。その後 TV さんとか日本ウェンオールを持ち分放火して、エネルギー事業の収益を底上げして、幸いにも2025年2月第7次エネルギー基本計画、これが決まりました。原子力の、継続的な脱炭素電源として最大限活用していくということが決まり、また6月には、運転期間を最長60年にと、これ運転期間を60年延ばしていこうとしますと、やはり経年劣化している部分がありますので、大型のやはりタービンとかですね、中央制御、それから蒸気発生機、こういった大物の更新工事、必ずこれ出てきます。そういった商談今取り組んでおります。かつ、原子力の稼働、これに基づきまして、やはり使用済み核燃料、この問題があります。今中間貯蔵施設、こういった建設、各、電力会社が取り組んで、おります。そういったことで、私どもに関して言えば原子力事業、全体的にフォローの風というふうに思っております。はい。最後にですね、私どもと同業と、こういう感じの東京産業さんの株式をですね、今年4月、取得をしております。現在、11.58%、筆頭株主でございます。4月、取得の時にはですね、投資利益を目的とした株式取得、ただ中期経営計画で投資の強化に向けた M&A を、これをしっかり表明して、今後政策保有株式目的の変更と、こういう可能性も一回探っていきますと、こういうふうに表明をさせていただいておりました。現在のところはですね、ようやく企画ラインを窓口に協議を開始をさせていただきました。ステークホルダーの期待に応える企業価値向上、この辺の重要性、それから商社においては社員がやはり重要な経営資源、それから事業の やはりシナジー効果もあると、こういうこと、この辺の可能性をですね、しっかりと協議をこれからも進めていくということでございます。丁寧な、やはり議論、相互の、まあ、尊敬と信頼、これをもとにですね、協業協調、こういったことを、模索をしていくというところでございます。少し足早ではございますが、全体のご説明をさせていただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
いくつかお話を伺いたいんですけども、はい、やっぱりその電力っていう部分に関する御社の立ち位置っていうのはやっぱり追い風って考えてよろしいですね。
そうですね、まあ、いろんなところでデータ出てますけども、現在のところ多分日本国内、8900億キロワットアワーぐらいの、まあ、需要、これが、AI の活用、いろんなことで1兆3000億キロワットアワーぐらいになるという、こういうデータもあります。足元でも先ほど少しお話ししましたように、データセンター、やっぱりもう非常用発電機なくてはならない、かなりやっぱりいろんなところで、商談いただいております。そういった意味では、まあ、原子力もそうでしょうけども、そういう細々と の全体的な需要が伸びてますんで、私どもにとりましては、まあ、追い風かなと思っております。
今お話ありました、そのデータセンターに関する、まあ、ディーゼル発電機っていう部分取り扱われておられますけども、はい、
そうですね、
必須ですよね。これ
必須だと思いますね。かなり、まあ、取り合いの予想もありますけども、はい、必須だと思いますね。
半導体ですとかそちらばっかりがクローズアップされたりするんですが、しかしこれ絶対止められないですもんね、電気。
止められませんね。私どもそういった意味では、社会インフラに直結しているビジネスのものですから、ある意味では、やりがい、責任と、かなりやはりある重要なビジネスだと思っています。はい、社員の方々にもそういう説明をし、私どもやはり社会のやはり安寧のためには中心的な役割をしている、やっぱり責任がある仕事だと、こういうことをやはり自負を持ってやると、こういうふうに今思っています。
あとはその御社の強みっていうのは、その、まあ、商社さんという立ち位置はありますけども、はい、やっぱりこう電力会社さんに製品入れます、その後のやっぱりアフターフォローがずっと丁寧にやってきたっていう、この積み重ねが大きいですよね。
そうですね、拠点がやっぱりそういった意味で国内でも、製菓産業自身でも、もう全国二十数拠点ございます。そういった意味でお客さんとの距離感、そういった意味ではアフターフォローには欠かせない距離感ですので、私どもが持つそういう拠点のインフラ、これはビジネスとは直結、ある意味では有効に作用しているというふうに思ってます。
もう一つはプロダクト事業の中で、はい、船舶関連という部分を今伺いましたけども、
はいはい、
国を挙げて造船業を復活させようぜっていうのも、これ追い風と考えてよろしいですか。
そうですね、私どもどちらかというと、まあ、漁船のエンジン、です。まあ、そういった意味では残存者に近いのかもしれません、ビジネスそのものが。ただ、まあ、経産省、水産省含めてそういった意味では資源を有効活用していく、資源を大切にということで、いろんな補助金が出たりしています。そういった意味ではまだまだ私どもの存在価値というのはあるではないかというふうに思っています。
ありがとうございます。
はい、ここまでは成果産業 IR セミナー、お話は証券コード8061東証プライム市場上場、成果産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りしました。